はい、それでは、よろしいでしょうか。時間になりましたので、今日は、日本歴史ですね、マラソンセミナーの、4回目ですね、開始いたします。で今日の、予定ですけれども、最初の3時間ですね、だいたい1時ぐらいまでで、一応、概説はですね、終わりにしたいと思います。で、その後、1時間ぐらいですね、休憩を取りまして、でちょっと選手交代でですね、予想問題、2時からの予想問題は、小野先生の方に、していただきます。はい。で、では今日はですね、この、太い方のマラソンセミナーのテキストのですね、63ページをお開きいただきまして、63ページですね、龍城港事件ですね、ここから見ていきたいと思います。太い方のね、マラソンセミナーテキストの63ページの龍城港事件からですね。はい。はい、それでですね、じゃあ、はい、63ページをご覧ください。先週ちょっとやったことを思い出しますと、1928年ですね、田中義一内閣の時に、張作霖という人が、爆殺されたと。でその張作霖の子で、後継者の張学良ですね、1928年、自分の勢力下にあった満州というのをまた思い出していただきますと、中国東北部でした。その中国東北部のですね、満州全域を蒋介石のですね、国民政府に帰属させました。でここにですね、国民党の蒋介石らのですね、北伐っていうのはこう北へとこう進行していったんでしたね。はい。蒋介石の北伐は完了して、中国全土の統一はほぼ達成されました。でその頃、中国ではですね、不平等条約撤廃、国権回収を要求する民族運動が高まりまして、1931年には、国民政府も、不平等条約の、無効をですね、こう一方的に宣言する外交方針を取るようになりました。はい。で危機感を深めた関東軍。関東軍というのは決して日本の関東にある軍隊じゃなかったでしたね。中国東北部満州にあった日本の軍隊。これが、関東軍でした。はい。で、中国のですね、国権を回復しようという、そういう運動ですね。これが満州に及ぶとまずいということで、なんとかこれを、阻止したいと。で、満州をですね、この長城以南の中国主権から、切り離して、日本の勢力下に置こうとしたわけですね。はい。で、関東軍は、1931年ですね、9月18日。宝天郊外の龍城湖ですね、はい、龍城湖で、南満州鉄道の線路を爆破しました。でこれを中国人の仕業として軍事行動を開始したということですね。まあ、この1931年の、龍城湖事件、これは絶対覚えておかないといけませんのでね、1931年、まあ、戦一発、龍城湖ですね、これで覚えておくといいですね。はい。戦一発流情報ですね。はい。で、まあ、これですね、自分関東軍、日本の兵隊が自分でこれをやりながら、これ中国人のせいにしてですね、で、軍事行動を開始した。これが、満州事変でございます。まあ、満州事変は、戦一発流情報ですね、流情報事件から始まったということですね。はい。で中心人物は誰かというと、世界最終戦論で知られるこの関東軍の参謀石原莞爾ですね。当時はまだ中佐だったですけどね、石原莞爾中佐でした。はい。で彼 の、 その世界最終戦論というのはどういうのかというと、近い将来ですね、西洋文明を代表するアメリカとですね、それから東洋を代表する日本との間にですね、この最終戦争が起こるんだと。でそのために日本は国力をつけなきゃいけない。で国力をつける唯一の道は、その満州艦開発のですね、断行にありと、まあ、こういうふうに考えていたわけです。 でその時の内閣は第2次若槻礼次郎内閣でした。はい。でこの石原幹事とちょっと仲が良かった人にですね、橋本金五郎という人がいて、で石原幹事がですね、もう二十何倍の中国軍がその関東軍にはいたんですけれどもね、まあそれをものともせずに、こう満州をこう作っていくものですから、幹ちゃんもなかなかやるぜということですね。この金さんもということで、実はクーデターを起こしております。これ10月事件なんですけれどもね、はい。この橋本金五郎という人は後に議員にですね、議員になる、国会議員になったんですけども、で橋本金五郎にあなたの趣味は何ですかと聞かれると、私の趣味はクーデター、あるいは私の趣味は革命と答えるね、そういう人だったんです。はい。で、石原幹事もよく天才天才って言われるんですけども、まあ、どういう面で天才かっていうとですね、とにかく現状分析が素晴らしくて、将来を見渡す目が確かなんですね。ちょっと皆さん今日お渡ししておりますこの石原幹事、松岡洋介、東郷重則、大和と書いてある、B4 版の白い紙ですね、1枚ご覧いただけますでしょうか。はい。でこれのですね、まあ、第一次若槻礼次郎内閣から、声優会の今日やります犬飼剛内閣までのですね、外務大臣と、それから、大蔵大臣ですね、これが載っております。いずれも非常に重要ですけれども、でその下の、石原幹事の位置というところをご覧いただきますと、まあ、1931年の柳条項事件の際ですね、もし一旦戦争が起これば、国民は必ずついてきて我々を支持してくれるという確信が石原にはあったと。で事実その通りであったと。それから、当時の世界的大不況という国際情勢では、アメリカやイギリスといった先進国が満州に対して実際的な行動を起こすはずがないと。またソビエトも国内体制の整備に懸命であって、日本に対して兵を動かすことはありえない。まあ、こういうふうに現状分析したんですが、これもまた、適切な観測でした。で、張学良、蒋介石の国民政府の下での、まあ、中国で非常にナショナリズムが高まってますので、そういう中では、重原喜重郎ですね。重原喜重郎といえば、協調外交です。協調外交というのは、世界と仲良くやっていきましょうというね。まあ、そういう協調外交では打開できないと考えて、それで結構急いだと。で9月19日に第2次若槻礼次郎内閣は不拡大方針を決定したんですが、自分が軍事活動を行えば日本もしくは朝鮮から必ず援軍が来ると。でそうすれば政府も必ず我々の結構を認めてくれると、まあ、そういうふうに確信していたんですが、大敵中ですね、9月21日朝鮮軍司令官林千十郎ですね、これが支援を決断して越境をしてきたと。そして9月22日若槻内閣がその林千十郎の越境と、それから石原幹事らの関東軍の独走を承認した。これはまさに石原の予想通りの動きであって、で若槻礼次郎内閣のこの不拡大方針、不拡大方針というのはもう領土拡大しません、戦争しませんというそういう方針だったんですが、それはわずかですね、統帥権を背景とする軍部の前にわずか3日で崩れ去ってしまいました。でこうして満州事変は進んでいって、1932年ですね、戦に通じる満州国、1932年に満州国が設立されました。はい。満州国って言ったって日本がね満州国って呼んでいただけなんですけれどもね、はい、はい、よろしいでしょうか。戦一発柳条項ですね、はい、ですから皆さん今後テレビ見ててリポビタンデーでファイト一発あれ見たら戦一発柳条項、ね、必ず言ってみてください。もう 2,3 回で覚えちゃいますよ。はい、はい、で、満州事変なんですけれども、はい、また、教科書の63ページをご覧ください、はい、で1931年から、33年ですね、柳条項のでの南満州鉄道爆破事件を機に方天省、吉林省、黒竜江省の、東三省を武力占領し満州国として独立させた。要するに1931年の柳条項事件に端を発して日本軍が 満州一帯に軍事活動を行って制圧して傀儡の満州国を作った事件と、これがまあ、本当なんですけどね、はい、で以後この1931年からですね、1945年の太平洋戦争終結までの15年ですね、これを15年戦争と言います。で日本の歴史の中で一番暗い部分なので、まあ、普通ね中学高校ではあまりやらないんですけれども、まあ、通訳案内士試験では時々出るんですね、はいはい。でそれに対して中国が当然のことながら提訴をします、ね、満州国は違法だということで提訴します。で1931年9月、満州事変が起こると中国は国際連盟に提訴しました。でこれに対して理事会は紛争の不拡大と領土保全を決議し、日本に対して軍事行動停止を勧告した、ということですね、はい。でそのためにまず満州事変とはどういうものなのかということを正確に調べるためにリットン調査団というのが国際連盟から出されております、はい。で国際連盟は英米仏独伊の各国委員会からなる調査団ですね。で調査団のこの委員長がリットンだったもんですから、そのリットン卿をですね32年3月現地に派遣しました。で、結果どうかということをどうかと言いますと、満州国建国の正当性はなしとする、ね、はい、満州国の正当性はない、しかし、まあ、満州における日本の経済的権益は認めましょうと。で日中間の新条約締結を勧告するというものでした、はい。で日本国内ではどうかというと、ちょうどこの1932年頃ですね、満州国建国建国宣言を満州国でした頃の首相は、犬飼剛で、ございました、ね、声優会の立憲声優会の犬飼剛でした。で彼は満州国を認めなかったんですね、満州国を認めませんでした、はい。でどうなったかというと、1932年 5.15 事件が、起きました、はい。戦に通じる 5.15 ですね、はい。で満州国建設は戦に通じる満州国建国で、どっちも同じなんですけどもね、1932年ですね、戦に通じる 5.15 ですね、はい。で1932年5月15日、海軍青年将校らが中心となって引き起こしたクーデターです。で首相官邸を襲って満州国を承認しなかった立憲政友会の犬飼剛首相を暗殺しました。まあ、首相官邸だけじゃなくてですね、もう警視庁とか立憲政友会の本部とか日本銀行とかですね、はい、発電所、まあ、そういったものをターゲットにしてもう爆弾投げ込んだりしたんですね。で、まあ、犬飼剛ですね、話せばわかるって言ったんですが、問答無用ということでね、まあ、ピストルで、撃たれました、はい。で犬飼が倒れた後、海軍大将の斉藤誠内閣が成立しました。でここにですね、1924年思い出していただきたいんですが、1924年に第二次護憲運動の後ですね、加藤高明内閣ができました。でこの1924年の加藤内閣以降ですね、加藤高明内閣以降、8年続いた政党政治は終わりを迎えました。政党政治というのは何かというと、まあ、今のようなもので、選挙で選ばれたですね、議員さんが一番多い政党のね、議員さんの一番多い政党のヘッドがですね、首相をやると、これが、政党政治ですね、はい、は終わりを終え、再び政党政治が復活するのは太平洋戦争のことでした、はい。そして、はい、国際連盟脱退です。1933年、まあ、斉藤誠内閣の時でしたけど、1933年2月のジュネーブでの国際連盟総会でこのリットンの報告書を踏まえて、満州国は不承認であると、で日本軍は撤退しなさいというね、そういう対日勧告案が出されました。反対した国が一つだけありましたけど、それは日本だけでした、はい、日本だけ反対ね、はい。 で、主席全権日本代表松岡洋介ですね。これちょっと蛍光ペン押してください。松岡洋介はもう即座に抗議して退場です。で、3月27日には国際連盟を脱退しました。で、これは斉藤誠内閣の時でした。で、松岡洋介ですね、自分は交渉に失敗したということで当然暗い気持ちになって日本に戻ってきました。ところがその交渉に失敗した松岡洋介を待っていたのは国民の大歓声だったんですね。飛行機から降り立つとね、みんなわーっとね、旗振って手叩いてね、歓声を上げました。これはよくノーと言える日本人を演じてくれた、こういう気持ちだったんですね。はい。まあ、今もそうかもしれませんが、当時は特にね、アメリカとかに対してあんまり日本ノーと言えなかった。で、いっぺん言うてみたかったことをよう言ってくれたとね、まあ、そういう感動があったんです。はい。で、松岡洋介は一躍国民的英雄となっていた、こういうことなんですね。はい。で、次にこの 5.15 事件と同じような事件が 2.26 事件が起きました。はい。で、1936年2月26日未明ですね、まあ、陸軍は当時行動派と統制派に分かれてましたが、この陸軍行動派のですね、青年将校らに率いられた約1400人の部隊がですね、首相官邸とか各大臣邸とか警視庁などに乱入してね、はい。で、斉藤誠ですね、元首相で、まあ、天皇の公の行事の世話役、これ内大臣と言いますけどね、天皇の世話役の内大臣の斉藤誠ですね、それから元立憲政友会総裁で首相経験者でもあった、あの非常に優秀な大蔵大臣だったですね、だるま大臣です、高橋是清、まあ、こういった人たちが殺害されました。はい。で、大久保利通の次男ですね、牧野信明ですね。で、麻生太郎のおじいさんは吉田茂ですけど、吉田茂の義理のお父さんが牧野信明です。ですから牧野信明というのは実はあまり知られてませんけど、麻生太郎さんのですね、ひいおじいさんなんですけどもね。はい。まあ、この人も、襲われました。それから太平洋戦争終結時の総理大臣となる鈴木貫太郎侍従長ですね。侍従長というのは、まあ、天皇の世話役ですね、天皇の世話役、これも、重傷を負いました。で、岡田圭介が一番の、首相が一番のターゲットだったんですけども、まあ、義弟の松尾伝蔵をですね、こう岡田、圭介だと思い込んで、顔が似てたんですよね。はい、ちょっとこの人かわいそうです、松尾伝蔵さんね、顔が似てただけで首相と間違えられて暗殺されました。はい。で、岡田圭介首相はどうしてたかっていうと、押し入れに隠れてブルブルブルブル震えてたみたいですけどもね。はい。で、陸軍統制派の、石原幹事ですね、最高の未来予測力、陸軍史上最高の頭脳を持っている、この石原幹事、それから、趣味は革命、趣味はクーデターですね、陸軍史上最大の問題児、橋本金吾郎ですね、これも暗殺候補で、ありました。はい。でですね、この 2.26 事件の時、その反乱軍が陣取る陸軍省のど真ん中でですね、この趣味は革命、橋本金吾郎ですね、三島砲兵連隊長橋本金吾郎大佐、ただいま参上、お手伝いに参ったと、なんか歌舞伎めいたですね、声で言ったんですね。で、自分たちが殺そうと思っていた橋本金吾がお手伝いに参ったというもんですから、びっくりしちゃってですね、青年将校たち、ちょっと待ってください、上に聞いてきますってですね、でこういなくなった、その時に橋本ちょっと来いという声が聞こえて、誰だこの俺呼び捨てにするやつは、でそれが石原幹事でしてね、で車にこう押し込んで帝国ホテルのロビーに連れて行ったんですね。で、橋本よ、このクーデターは失敗だと、バカ言うな石原、よしお前も参加しろ、お前が指揮を取ればもう絶対に勝利だ、成功だ、で無理だ、天皇は怒り狂ってる、こう言われて急にシュンとしたのがね、これが橋本金吾郎なんですね。はい。で、実はなんでここにですね、石原幹事がいたかっていうと、その数分前、石原はですね、青年将校らに取り囲まれて、石原さん、我々の昭和維新をどう思われますかと。石原幹事は、お前たちがやったのは昭和維新などではない、 ただの人殺しだと言ってですね、で石原にこう銃口が向けられたんですけど、石原幹事は俺を殺してどうする、俺以外に誰が米ソと戦う作戦を立てられる、誰が米ソに勝てるんだ、ね、そう言って、引き金が引かれないままですね、銃口を向けられたまま堂々と車に乗り込んだ。でこれが石原幹事なんですね。でその帰りに友人のですね、親友の橋本金吾を見つけて、でそれであの車に押し込んだんですけどもね、はい、これ良かったですよ。これこの時車に押し込まれなかったんで、石原幹事だって橋本金吾郎が俺を殺してどうする、俺以外に誰がベースと戦う作戦を立てる、誰がベースに勝てるんだって言ったって、お前なんかいなくたって同じだって絶対暗殺されたに決まってますからね、はい、まあ、この時命助けられましたね、橋本金吾郎はね、はい。で、重要な人はこの大蔵大臣高橋是清なんですけど、この人もね、暗殺されましたが、皆さんお持ちのですね、薄い方の小冊子をご覧いただけますでしょうか。薄い方の小冊子のですね、23ページの一番下に高橋是清にっていうのが書いてありますけれどもね、はい、まあ、5.15 事件で殺された犬飼剛に頼まれて、もう非常に年、ね、お年をもう年取ってて78歳だったんですけど、まあ、大蔵大5度目の大蔵大臣に、就任したんですよね、はい。で実は1936年にケインズの有効需要論というのが出されるんですが、なんとその4年前にですね、ケインズ理論と同じことをこうしたんです。この高橋是清をですね、すなわち公共事業など国の積極的支援によって需要と雇用の創出を図りました、ね、公共事業をバンバンやって、でそこにですね、働いていない人をこう、取り込んで働かせてですね、で給料を払って物を買わせて国内需要を増やして、で日本の景気が良くなったんです、一時期ね、はい。でその結果1932年を境に経済成長はマイナスからプラスに転じ、失業率も減ってきた。そして高橋是清さんというところをご覧ください、はい、今言ったのは斉藤誠内閣の時でした。で岡田圭介内閣の時はどうだったか、はい、高橋是清さんですね。で1934年、岡田内閣の懇願を受けて7度目の増税に就任した。7回その大蔵大臣やったんですね。で軍事費拡張膨張ですね、これを最小限に抑えて今度は財政健全化ですね、一転して今度は財政を健全化しないといけない、ね、はい。で軍部と対立しました。で、軍事費の拡大を求める軍部の前にですね、国家財政の責任者として一人で立ちはだかりました。大体軍部は常識に欠けている、その常識を欠いた幹部が政治にまで口場所を入れるというのは言語道断、国家の災いと言うべきである。で浜口おさち、井上淳之助、段拓磨、犬飼剛、 5.15 事件ねという暗殺が続いており、もう軍人のですね、サーベルの音がガチャガチャするだけで非軍人は怯えていた、そういう暗黒の時代でした。で当時の日本は軍部に対して真正面から発言することはできなかった。そういう時代にですね、高橋是清は、だるま大臣はあえて軍部批判をしました。で刀が、自分、刃ですね、刃が自分に向けられることを覚悟した上での演説でした。軍事国家傾斜への流れですね、これを何とかして止めようとしていた政治家高橋是清、これまたですね、信念を貫いた人だったと言える、ね、はい。平民原高志、ね、ライオン宰相浜口おさちとともにですね、だるま高橋是清、この人も、信念を貫いた人だったと言えます。勇気ある決断と行動はその一貫した信念から来るものでしたが、その3ヶ月後1936年ですね、 2.26 事件です。その教団に倒れました。なん高橋是清83歳の時でしたね。83歳になってもまだね、こう人に頼まれて大蔵大臣をしていた、まあ、それほど優秀な、まあ、大蔵大臣といったら非常に優秀な人だったですね、はい。この高橋是清はいつ出てきてもおかしくないですね、はい。で今度は太い方の、テキストのですね、はい、64ページをご覧いただけますでしょうか、はい。 64ページですね。で当時、陸軍は、先ほど申し上げましたように、行動派と統制派に分かれておりました。で、行動派っていうのは、天皇を中心とする新しい政治を行おうとする。で統制派というのは財閥とか官僚と組んでですね、陸軍の勢力を、こう伸ばそうとすると。でこの 2.26 事件を起こした時に陸軍大臣は次のように言いました。敵機の趣旨については天朝に達せられあり、つまり天皇の耳に入ったと。で趣旨の行動は国体権限の至上に基づくものと認む、まあ、事情を考慮して、貴様らのやったことは認められることであると、ね、そういうふうに、陸軍大臣は言いました、告示しました。これを聞いた 2.26 事件を起こした青年将校たちは非常に喜びました。ところが実際は天皇はこのように言っております。陳が故郷の老臣を殺戮すと。で私のその、手足になっている、ね、老臣を殺戮すると。核のごとき凶暴の将校などその精神においても何の許すべきものありや、絶対に許せんと。天皇はもうテロ未来の天皇はねもうカンカンに怒って、おりました、はい。でクーデターを収めるための企画立案者ですね、海原参謀に例の石原幹事ですね、これがなりました。それを聞いた青年将校石原幹事が相手ではもう絶対勝てんということで観念して自殺を決意します。でそこに反乱軍将校にですね棺桶がプレゼントされました。で石原幹事からのプレゼントでもうそろそろ死ぬことと思ってとか一言書いてあったんですね。ここまでコケにされて黙ってられるかということで青年将校たちは軍事法廷で戦ってやるぞと息巻きます。ところがその軍事法廷はもう最初からもう、青年将校たちの死刑が決まっている暗黒裁判でした。当然死刑にしろと命じたのは天皇です、はい。でまあ、この64ページの上の方に書いてありますように、まあ、日本改造法案大綱のですね北一騎ですね、北一騎が首謀者に祭り上げられ、北一騎とともに青年将校らは銃殺刑に処せられました。青年将校らは天皇万歳と叫んでですね銃殺刑に処せられました。北一騎はですね、自分たちを殺すのは実は天皇だということを知ってましたので北一騎だけは天皇万歳とね叫ばなかったんですけど、はい。で実はこの黒幕は誰かっていうと、いわゆる青年将校たちをそそのかした張本人は誰かっていうと間崎陣三郎なんですね。で彼は岡田圭介に代わって首相になろうとした。ところが岡田圭介がさっき申しましたように生きてましたので、彼の、計画は、水泡に帰してですね失敗しました。しかしその先導者間崎陣三郎は、軍法会議で、無罪となりました。この辺ですよね、クーデター起こしてもあまり罰せられない、ね、そういう風潮がこの頃の日本に出てきました、はい。で事件の結果どうなったかっていうとですね、はい、統制派ですね、行動派ではなくて、東条英機らの、ね、統制派、これが、陸軍を、指導するようになります、指導するようになります、はい。で岡田圭介に代わって元外務大臣の広田光輝が内閣を組織しました。でこの広田光輝の時ですね、日独防共協定ですね、日本とドイツで共産党を防ぐと、日独防共協定を結んだんですが、まあ、この協定でソビエトを、仮想敵国としたためにですね、まあ、広田光輝は戦後東京裁判においてソビエトの検事たちからのですね、こう猛攻撃を受けて、まあ、非常にいい人だったのに死刑にされるっていう非常に運の悪いくじを引いた。これが広田光輝ですね。文官で、ね、軍人じゃなくて文官でただ一人死刑になった人でございます。はい。でそうしている中で、またもや事件が起きます。はい、北京郊外の盧溝橋ですね。盧溝橋事件が起きました。1937年7月7日のことで、ございました。はい、日中戦争の発端となった日中両軍の衝突事件です、はい。この七夕の日ですよね、7月7日ですね、はい。でこの事件の報を受けた第一次近衛文麿内閣ですね、近衛文麿内閣ははじめ事件不拡大の方針を取っていたんですが、 陸軍部内とか政府部内の強硬派の意見に押されて強硬方針を打ち出しました。はい。で、現地では最初はだから戦争する気なかったんで、停戦協定が中国のね、現地ではまとまってたんですが、日本はどうかっていうと同日、今時事件は全く品川の計画的武力抗日たることをもはや疑いの余地なしとの声明を発表をしました。はい。これは現実はどうかっていうとね、現実はたまたま、鉄砲がですね、ちょっとバイアクシデントですね、たまたまこう日本にこう飛んできただけだったんですが、これは、日本を攻撃する意思を持って中国軍側から仕掛けたんだと、これでっち上げなんですけれども、はい、まあ、そう言ってですね、声明を発表して、まあ、朝鮮と満州から2個師団、内地からは3個師団ですね、送ることを決定して、で、日本と中国との全面戦争の日中戦争ですね、あるいは日華事変とも言いますけどもね、日華事変、日中戦争は、この1937年の盧溝橋事件から始まりました。はい。覚え方、戦長々盧溝橋ですね、1937年、戦長々盧溝橋ですね。はい。これは本当に文字通り非常に長い、1937年から1945年、8年間にわたってですね、戦争が、行われ、ました。はい。で、この時ですね、石原莞爾は実は、戦争することには大反対だったです。ちょっと皆さんお持ちの先ほどの資料ですね、B4 版の紙もご覧いただけますでしょうか。はい。1ページのですね、下の方の石原莞爾の2というところをご覧ください。はい。で、1937年4月7日の盧溝橋事件の際、東条英機、これちょっと蛍光ペン押してください、日本を戦争へと導いた、ね、もう一番の貢献者かもしれません、ね、一番ちょっとね、まずかった、ね、東条英機らの強硬方針に対し、で、参謀本部第一部長のね、陸軍史上最高の頭脳を持つ石原莞爾は反対し続けた。動員できる兵力では中国との全面戦争はとてもできない。現状では戦争拡大の危険は大きく、底なし沼にはまることになると。こうやって反対したんですが、陸軍史上最高の頭脳とともに最高の未来予測力、まあ、いわゆる現状分析力を持つ石原の主張は受け入れられなかったが、まあ、ここでも石原の予想は大当たりした。盧溝橋事件に端を発した日中戦争、日華事変ですね、これは泥沼化しました。で、このあたりから石原莞爾は陸軍に冷遇されるようになっていきました。はい。で、さらに次ご覧ください。松岡洋介ですね、これちょっと蛍光ペンお引きください。はい。1933年、もう行く、さっさと退場だっつってですね、1933年、あの国際連盟を脱退した時のね、日本側全権でした。その松岡洋介は第二次近衛内閣では、外相外務大臣をやっておりました。はい。第二次近衛内閣の首相近衛文麿ですね、この人はテレビでですね、ドイツ軍隊がパリの凱旋門の前を堂々と行進しているのを見てですね、もうドイツ軍に憧れを抱きます。もうドイツ軍にこう感激してですね、で、外相松岡洋介にですね、ドイツと同盟を結ぶように命じました。で、松岡洋介は13歳で、渡米し、アメリカやアメリカ人には好意を持ってました。アメリカ好きだったしね、アメリカ人も大好きだったんです。ですが、弱みを見せるとアメリカ人は図に乗ってくると、こういうふうに考えてるんで、僕は言ってんじゃないですよ、松岡洋介が言ってるんですよ。よろしいですか。アメリカ人の方意味は見ませんけれどね、はい、松岡洋介が言ってるんですね。はい。で、日本はアメリカには強気で接するべきだとね、アメリカには強気で接しないとダメだ、ね、という考えを持っていた。で、外務大臣の松岡洋介は1940年、日独伊三国同盟を結びました。はい。日本とドイツとイタリアですね、これ大事ですね。1940年、日独伊三国同盟ですね。で、さらにソ連とは日ソ中立条約を結び、4ヶ月で4カ国でね、もうドイツも、ソビエトもソ連もね、日本の後ろにいれば、もうアメリカは日本に戦争仕掛けてこないだろうとね、はい、そういうふうに考えました。 しかしドイツがソ連に侵攻したことによりこのソ連と手を組むとねドイツとソ連と一緒に手を組むという松岡の目論見は完全に外れてしまいました。でまたアメリカは日本はギャングだ無法者の決断式をしたナチスドイツと同じだ日本とは話し合っても無駄だと、まあ、フランクリン・ルーズベルトとかはねそういうふうに考えました。そして日本軍攻撃隊がハワイの真珠湾を攻撃しアメリカとの戦争が始まった時松岡洋介が言った言葉は有名なんですね、はい、三国同盟の締結は僕一生の不覚であったことを今更ながら感じると、ね、これを思うと死んでも、死にきれない、ねはいまあ、そういうふうに言ったとこれが松岡洋介で、ございますね、はい、でその頃日本は、どういう考えを持っていたかというと、はい、そのまま石原莞爾3というところをご覧ください、はい日本が三国、同盟を締結したこれは1940年でしたね1940年に三国同盟を締結した頃石原は南進すれば、ね、必ず英米と衝突すると将来はアメリカと戦うこともあろうが今はその時期ではないもう今は英米と組んで北進すべきである、ね、石原莞爾はイギリスアメリカと今は戦争しちゃいけないイギリスアメリカと日本は組んでそれでソビエトとソ連と喧嘩すべきだと、ね、戦争すべきだそういういわゆる北進論ですね、まあ、そういうふうに主張しました。しかしその主張は受け入れられず東条英機らの南進論ですねこれが陸軍の主流となって1941年日本は南部仏印ですねいわゆる今のベトナムです、はい、進駐を行いました。で目的は石油の確保だったんですがアメリカはどうしたかっていうとイギリス、中国、オランダと組んで日本南進阻止の共同戦線を組みました、はい、アメリカの A、ブリトンの B、チャイナの C、ダッチの D ですねいわゆる ABCD ラインです、はい、でさらにアメリカは、対日石油輸出を禁止しました。で日本陸軍の考えに反対した石原莞爾は東条英機らに煮え煮を飲まされ軍人を辞めることを決意し田舎の鶴岡に帰る鶴岡って皆さん知らないかもしれませんこれ山形県の、ね、鶴岡ですね、はいに帰る前に自分の作った満州国をもう最後に見ようと思ったで日本の繁栄を思い王道楽土たるべく 石原が作った満州国の実態は、はい、もう関東軍ですね、これがもう政治経済の内政に関与しさまざまな腐敗が横行する場と化していた。昇進の石原莞爾は表舞台から姿を消したこういうことですね、はい、そしていよいよ主戦派ですねアメリカと戦争しろとね一番、それを主張していた、東条英機ですねこれが、首相になります、はい、でその東条英機が首相となった時の、外務大臣が、東郷重則ですねこれちょっと東郷重則ちょっと傾向線お引きください。はい、で東条英機首相はですね、もう東条英機はとにかく石原莞爾とすごく仲が悪かったんですね。で石原莞爾がアメリカと絶対戦争しちゃいけないと言えば言うほど意固地になってですねアメリカと戦争するんだとこう主張していた人です。ところが、東条英機首相は主戦派であったんですがいざ戦争がもう回避ほとんどできないということになると逆にですねなんとか戦争を回避しろとこういうふうに、戦争回避を模索するようにですね東郷重則外相に命じました、はい、で東郷重則は戦争回避のために日本はインドシナ南部から軍隊を撤退させるとでアメリカには石油の供給再開と中国問題への不干渉を要求するという妥協案を考えました。で実はアメリカにこれを正式に出す前にですねもうアメリカはですねもうこれをもう傍受しておりまして知ってたんですね、はい、でこれはまあいいだろうと、アメリカにはですねこの日本の妥協案を知った国務長官コーデル・ハルですねコーデル・ハルは日本がこれ以上南方進出をしないことを条件にアメリカは経済制裁を緩め日中戦争の解決には干渉しないとただしこの提案の有効期限は3ヶ月としそれ以降は改めて交渉をするという、戦争回避のための妥協案をイギリスなどの同盟諸国の了解を得てですね で日本に提出しようと考えていた、はい、この時点でなんとか戦争は回避できそうでした。でそれを知った中華、民国、ね、当時は、中華民国ですよね、蒋介石のね、はい、中華民国の元首蒋介石は何としてもアメリカを日本と妥協させてはならない、それは中国の死を意味すると中国大使古敵に叫んだ。それを受けて中国大使古敵はアメリカは日本に本気で石油を売るつもりか、蒋介石はこう言っています。石油を日本に一滴売れば中国人兵士の血一ガロンを流すことになる。でまたこの時イギリスはドイツ軍の猛攻撃を受け苦しい戦いを余儀なくされていましたが、日米を開戦させてアメリカ軍の対独参戦を強く望んでいたチャーチルですね、はい、チャーチル、これちょっと蛍光ペンお引きください。イギリス人の首相ですね、チャーチル、これもまた元首蒋介石と同様に日本との妥協を良しとせず次のように言った。なんとかそのドイツ軍に苦しめられてましたから、なんとかアメリカをね戦争に引っ張り出したいとイギリスは思ってました、はい、でもし中国が崩壊すれば私たちの共通の脅威はつまり日本ですが著しく増大することでしょうと、アメリカが中国の立場を十分に考慮した上で政策を実施することをイギリスは期待します。で決定的だったことは数十隻からなる日本の大輸送団が台湾沖を南に移動しているという誤った報告ですね。これを、ルーズベルト、この場合のルーズベルトはフランクリンですね、フランクリン・ルーズベルトです、あるいはローズベルトとも言いますけどね、ルーズベルト、あるいはローズベルトですね、はい、日本は信用できんならず者国家と、だから歴史的にアメリカの大統領というのはもうならず者国家というのがこう好きですよね、はい、日本はこの時ならず者国家と、ねはい、で怒りに震えた。でそうしてコーデル・ハルはハルノートを作成、はい、これちょっと蛍光ペンをお引きください、はい、ハルノートを日本に突きつけてきました。ハルノートとは一体どういう内容だったか、はい、日本政府は中国及びインドシナから全ての陸海軍と警察部隊を撤退させることというものであり、到底受け入れることのできない条件であった。で日本の海軍はゼロ戦で真珠湾を奇襲した、ねはい、で日本は多くの艦難深刻と悲劇を生んだ太平洋戦争へと突入していったわけで、ございます。はい、でもうちょっと見ていきますと、で戦艦ヤマトというところを見ていただきますと、真珠湾攻撃の際ですね、日本の航空能力の凄さを見てアメリカは戦略転換をしてですね、もう戦艦とか巡洋艦よりも戦闘機空母、これがこれからの戦いでは重要だということで戦闘機空母を増産しました。しかし日本はあれだけの見事な攻撃を自ら示したにもかかわらず、制空権なくして制海権なしの新しい戦略思想を取り入れることができませんでした。つまり日本の考え方というのは、あの戦艦ヤマトのような大きな、ね、戦艦があって大きな大砲があれば、いわゆる大艦巨砲主義ですね、戦争には勝てるんだと、こういう古い考えをそのまま持ち続けたわけですよね、はい、それは実はあの1905年のね、あのバルチック艦隊を破った、ね、あの日本海海戦、あれがあの呪縛から日本は、その呪縛を解くことができなかったんですね、はい、そして、はい、64ページご覧ください、はい、太い教科書の64ページの東条英機内閣の時に春ノートを突きつけられて、真珠湾を攻撃して、で、ミッドウェイ海戦ですよね。でこれで日本はですね、まあどういうふうにあの負けたかっていう具体的なものはもう3ページにあの書いてありますので、後であのプリントのね、プリントの戦艦ヤマトのところに書いてありますので、後で、ご覧ください。もう優秀なもう空母4隻とね、優秀なゼロ戦、それから優秀なパイロット、当時のねパイロットはですね、もうアメリカのブラマンが一つのゼロ戦に4機5機来てもね、1機で、日本のゼロ戦は1機でね、その4機5機のブラマンを落としたっていうね、この実はミッドウェー海戦の時もそうだったんですけれども、はい、そういう優秀なパイロットを根こそぎあの失ってしまいました、はい、これは南雲中将というね、ちょっと言っちゃなんですけど、 あまり、ね、優秀とは言えない司令官、山本五十六もそうだったんですよ。550キロも後ろでね、現場を見ないで指示出してますからね、ちょっとトンチンカンな、はい。で、まあ、ミッドウェイ、海戦ですね、はい、これで敗北し、まあ、それ以降ですね、日本は敗戦への道へとこう辿っていくことになります。ガダルカナルでは餓死者の方が多いのではないかと悲惨な戦いをしました。そしてついにサイパン島が陥落してですね、サイパンにアメリカは B-29 の基地を置きですね、で、日本は空襲に苦しむようになりました、はい。で、小磯、国明内閣ですね、東京大空襲、ね、この時は焼夷弾でね、東京は焼け野原でございました、はい。で、回路宣言、ヤルタ協定となされて、レーテ島海戦ですね。ここで初めて神風特別攻撃隊が出たんですけど、このレーテ島で、戦艦武蔵をはじめとするですね、日本の、海軍が誇るですね、戦艦は、アメリカのこのグラマンなどの飛行機のためにですね、もう壊滅的な打撃を受けました。はい。で、ミッドウェイの海戦、それからサイパン、それからこのレーテ島海戦、いずれも戦艦ヤマトは出撃してるんですけれどもね、はい、もうあの全然飛行機、空飛んでる飛行機に大砲の弾届きませんもんね。で、飛行機の方が速いから捕まりませんし、はい、もう何の活躍もできないで、3度、2度、3度とね、日本に戻ってきました、はい。そして、沖縄にアメリカ軍が、侵入してきますとね、ヤマトは特攻を命じられて、おります、はい。皆さんお持ちの、この、プリントの4ページをご覧ください、はい。4ページの、下の方ですね、はい、ヤマト撃沈というところですが、次いで鈴木貫太郎内閣、これ海軍の時ですが、日本が敗戦した時の、首相は誰ですか？鈴木貫太郎です。これちょっと蛍光ペンお引きください。ね。はい、鈴木貫太郎。内閣の時に、またもや東京大空襲があり、東京は焼夷弾で焼け野原となりました。で、アメリカ軍が、沖縄に上陸した時に、大和は片道分の燃料を積んで、沖縄に特攻しました。で、最初は反対したんですが、1億特攻の先駆けとなれと言われてですね、ヤマトは出陣し、自ら浅瀬に乗り上げて動かぬ砲台となって敵の陸上部隊を砲撃するという、そういう作戦でした。でアメリカ航空部隊はヤマトの左舷に魚雷を集中させました。1147の世界一の防水区画システムをもってしてもかなわず、ヤマトは1945年4月7日午後2時23分ですね、徳之島沖で、山口県の、ね、徳之島沖で沈没しました。で、ヤマト鎮霊というところをご覧いただきますと、極秘とされていたヤマトの最後は、奇跡的な生還を果たした乗組員だった人たちの努力によって戦後ようやく明らかになりました。ずっとね、隠されてたんですけどね、はい。で、ヤマト沖縄特攻を描いた手記である戦艦ヤマトの最後にはですね、特攻を知った若い士官が死ぬことを覚悟して語った次のような言葉が記されている。まあ、進歩のないものは決して勝たない。負けて目覚めることが最上の道だ。日本は進歩というものを軽んじすぎた。精神や形のみにこだわって、ね、精神論なんですね、精神が、ね、しっかりしてればね、竹槍でグラマンを落とすことができるとかね、そういう考えだったんですからね、はい。で、過去の成功に陶酔して、これいわゆる日露戦争の、日本海海戦ですよね、はい。真の進歩を忘れた、ね、敗れて目覚める。それ以外にどうして日本が救われるか、今目覚めずしていつ救われるか、俺たちはその先導になるんだ、日本の新生に先駆けて散る、まさに本望ではないか、日本海軍の栄光を担うべく誕生し、やがて、その滅亡の象徴となった戦艦ヤマト、3000人余りの尊い命とともにヤマトは今徳之島沖の海底近く深く眠り続けている、ね、はい。まあ、こういう悲惨な、戦いですね、いろいろありまして、で、その後ですね、ひめゆりの塔って皆さんご存知ですかね、はい。ひめゆり隊とかの悲劇を生んだ沖縄守備軍全滅ですね、沖縄の全島民の4人に1人ですよ。皆さんのうちの4人に1人は ね、1234、あ、この形で1234、この形で、はい、あ、悲惨ですよね。はい、そういう悲惨な戦い、4人に1人ですね。はい、で、長崎、ね、広島、長崎に2つの原爆を投下されて、でポツダム宣言を受諾いたしました、鈴木貫太郎内閣の時です。ちょっと皆さんお持ちのですね、この小冊子ですね、小冊子の24ページの下の方をご覧いただけますでしょうか。はい、小冊子の24ページの下の方ですね、ポツダム会談詳細というですね、はい、で病気で急死したフランクリン・ローズベルトの後を受けたトルーマンですね、トルーマンには日本との戦争を終結させるための切り札が3つありました。切り札3つ、1つはソ連の対日参戦、1つは天皇制維持の約束を含む降伏勧告、そして最後は原爆投下、ね、このうちのどれかで日本を降伏に追いやることができると考えてました。で1945年7月17日夕方、アメリカ大統領トルーマン、イギリス首相チャーチル、ソビエト首相スターリンの間で会談が始まりました。でポーランドの国境問題とかドイツからの賠償戦利品に関してはもう強硬に自国の復興と利益を主張するスターリンの姿にトルーマンは失望をしました、ね、スターリンはもうとにかくソ連のね、ソビエトの、利益のことしか考えていない、ね、で次第にポツダム宣言からソ連を外そうとそういう方向に動いていきました。で天皇制維持の約束はついてきたですね、対日強硬派のバーンズですね、このバーンズがトルーマンについてきて、これがもう大反対して拒絶されました。で詰まるところ最後の切り札は原爆投下ということになりました。そして本国から原爆実験の成功の方が入って、それが強力な武器になる確証が得られたとき、トルーマンは一言述べました。今こそ日本に警告を発する時だ。この原爆を使用してソ連抜きのアメリカ陣営に日本を降伏させようと考えた。で一方原爆の存在を知ったソ連は日本の敗戦が近いことを悟り、戦後処理における自国の権利主張を通すためにも日本の敗戦前に参戦しなければならないと考え、対日再戦を早めようと必死になった。でそのポツダム会談の結果出されたのがポツダム宣言でございます。はい、25ページの上の方をご覧ください。はい、ポツダム宣言、1945年7月アメリカ、イギリス、中国3国の名で日本に降伏を勧告したものです。正式には米英中三国宣言という、ね、米英中三国宣言ですね。はい、なんでソ連が入ってないんですか。これはもういいですよね。今言ったような事情からソ連はちょっと抜いたんですね。はい、でソ連は対日再生と同時に参加した。で終戦の条件として軍国主義の絶滅、領土制限、民主化促進などを列挙。で日本政府鈴木貫太郎です。内閣は1945年8月14日これを受託して無条件降伏、戦後占領政策の起点となった。ね、はい、耐え難きを耐え、忍び難きを忍びでですね、日本は、降伏いたしました。はい、首相鈴木貫太郎です。これぜひ覚えておいてください、ね、日本が、敗れた時の首相鈴木貫太郎で、ございます。はい、これね寺内正武と鈴木貫太郎を一緒にしてね、あの寺内貫太郎とかね、あの覚えてる人いますけどもね、これダメね。はい、鈴木貫太郎ですね。はい、はい、そして、じゃあ太い本の、65ページをご覧ください。はい、まあ、ポツダム宣言ね、これを受けました。で日本ではアメリカ的資本主義国に日本をしたいと思っていた GHQ がそれの妨げになる労働運動と共産党を抑えるためにですね、GHQ と日本当局が仕組んだんじゃないかという説が根強いんですけど、1949年7月から8月にかけて下山事件、全部吉田茂ですけどね、吉田茂内閣ですが、下山事件、三鷹事件、松川事件と起きました。はい、そして、65ページの真ん中より下、農地改革ですね。はい、で1945年 GHQ 連合国 軍最高司令官総司令部の命令で着手された既成地主制度を否定する農地の民主的改革です。既成地主っていうのは、自分は都会に住んでいて農村に多くの農地を持っていて、たくさんの小作人を使用して、で自分はたくさんの利益を得て、小作人はわずかながらの賃金を得ると、ね、こういうその既成地主制度を否定する農地の民主的改革です。はい、要するに既成地主と小作農を減らして自作農をこう増やそうとしたと。はい、で戦争遂行のための資金を出したのが財閥と既成地主だということが分かったんですね。戦争で獲得した植民地で儲けようとした財閥と既成地主、これがうまくないと。だから財閥は解体したいし、農地改革で既成地主も、既成地主制度も解体したいと、まあ、こういうふうに考えたわけです。はい、で、戦前の小作地の割合とその意味ですが、1938年時点で土地の約半数が、半分が小作地で、農家の約7割が小作、あるいは、自小作農。自小作農というのは零細な自作農のことです、ね、もう小作農か零細な自作農。そういう貧しい農民層は国内市場を狭めた。貧しいということはお金がない、お金がないということは物を買えない、つまり国内需要が創出できないということで、国内市場を狭めました。当然だから国内で売れませんから、海外で売ると。で、輸出依存性を高めました。いわゆる外需が増えていった。はい、でいわば低賃金の沈め石となって、貧しいからね、どんな、低賃金でも働いたんです、一生懸命ね。で安価な労働力を大量に生み出し、でコストが低いですから、低賃金で雇えるということはコストが低いので、小売価格も低く抑えることができますから、ね、ですから、まあアメリカ人から言わせれば不当な国際競争力を持った製品ですね。はい、日本の製品ばっかり売れるのはうまくない、ね、不当な国際競争力を持った製品を生み出す原因となってきた、ね。はい、そこで、はい、農地改革が行われました。はい、65ページの一番下です。第一次農地改革、1946年、はい、重原喜重郎内閣です。重原喜重郎といえば、1930年代の最初の頃は外務大臣で、何で有名だったでしたっけ。協調外交ね、協調外交で有名だった重原喜重郎ですね。はい、その重原喜重郎内閣の時に第一次農地改革が行われました。ところが財産地主のね、地主の土地保有を5丁部まで認めた。はい、1丁あるいは1丁部イコール100アールイコール1ヘクタールです。はい、1万平方メートルです。正方形で考えれば縦横100メートルかける100メートル、これが1丁部です。でそれを5丁部まで認めた。500メートルかける100メートル、このぐらいのね、広い農地ですね。これは地主持ってもいいよと、そこまで認めた。それから農地委員会、地主から小作地を買い取って小作人に売り渡す機関で、市町村と都道府県に置かれた。その農地委員会における地主の占める割合が多かったということはどうですか。私のところの小作地は買い取らないでほしいとかですね、あなた地主さんですね、あなたのところの小作地もあまり買い取れないようにしますから、私のところも買い取らないでねということで、まあ、なあなあの仕事でですね、もう不徹底でありました。まあ、地主寄りで不徹底なもので、ありました。はい、 OK ですか。1丁1丁部イコール100アールイコール1ヘクタールですね。1万平方メートルです。1万平方メートル、ね。はい、1万平方メートルというのは1丁部というのは、まあ、正方形で考えれば100メートル×100メートルです。で5丁部というのはこの100メートル×100メートルの正方形が5つですね。で言ってみれば500メートル×100メートルです、ね。そのぐらいの土地はね、もう持ってもいいよと。ですから不徹底であったと、こういうことですね。500メートル×100メートルって結構広いと思いません？おそらく皆さんお持ちの土地よりもずっと広いと思いますよ、ね。ものすごく広いんですよね。はい。はい、じゃあちょっとここで、休憩を取りまして、11時10分になりましたらば、続きをやりたいと思います。